カモットーク
はい、始まりましたロボットークです。今回はですね、まあ、以前少し、お知らせした通り、機動戦士ガンダムユニコーン、最終話ですね、エピソード7、虹の彼方にの特別回をお送りしたいと思います。
はい。
はい。
はい。というわけで自己紹介を忘れていました。バナディのヤスです。
バナです。
バナージです。あ、間違えた。ヤス山です。
マジでいいな、バナージ。はい。というわけでですね、まあ、特別回ということで、我々3人ともガンダムユニコーンを見てきましたので、そのね、感想やら何やらをいろいろ熱く語っていきたいと思うのですが、まあ、毎度毎度特別回の時にね、今までにも聞いてくださった方はもう分かっていると思いますが、ネタバレありありで話してしまうので、
はい。
さすがにまだ見てないよっていう方は、ご覧になった後で、聞かれるのが吉かなと思いますね。
はい。
うん。
うん、さすがにちょっと最終はね、すごいいい作品だったのでね、これを我々のトークだけで先に知ってしまうのはちょっともったいないので、ぜひ映像体験としてね、ご自身の目で、耳で、体験してから、ちょっとその感想とかをね、我々と共有していただけたら、より楽しめるんじゃないかなと思います。
うん。はい。じゃあ、ここら辺までですかね、見てない人は。
そうですね、そろそろ、今すぐもう、スイッチを切った方が、はい、これからね、見る予定のある人は、スイッチを切った方がいいと思いますよ。だから全然ね、前回で言っちゃいますからね。あんなこととかこんなこととかもう言っちゃいますからね。
そうですね。まさかランバラルが出てくると思わなかったな。あ、グフ、グフやっぱかっけえな。
あながち嘘じゃないか。それ。
グフ、グフ R35 かっこよかったな。
そう、そこそれはないけど。
あ、なかったでしょ。
ランバラル出てきたあたりはあながち嘘でもないから。
まあまあそうですね。うん、ビスト財閥がサテライトキャノンとかね。まあそういうのもね。あながち嘘じゃないみたいな、ね。
それも
あなが
ち間違い
はさ、ここでもネタバレになっちゃうよ、ほら。
はい。ということでいいですかね。
今すぐ見てくるんだ。
そろそろね、いよいよ本編の方を語っていっちゃいますよ。はい。じゃあね、特別編のね、まあ、いつもそのユニコーン我々見てきたときに、一応その、どっから話そうかって、じゃあ、ストーリーに沿って話していきましょうかっていう感じで。ね、時系列順に語っていったわけだけども、今回もそうしていきましょうか。
その方が話しやすい、
はい、うん。ね、見た人も、その、思い起こしながら聞けると思うのでね。うん、はい、じゃあまあ、まんまその、前作のエピソード6の続きで、まあ話、もう局面はもう最終局面ですよね。
うん。
まあ、
もう座標も分かって、
うん。
ラプラス行きますと、ね、みんなね。いろんな、その組織が、そこを目指すというか、
そう
ですね、どうにかしようという感じになったのがエピソード6の最後ですね。
まあ、もともとそのユニコーンガンダムっていう作品自体がその、ね、まあ連邦軍全体、連邦政府の弱みであるそのラプラスの箱っていう、その秘密が何なのかっていうのがテーマの一つでね、あと場所がどこにあるのかとかそういうのもね。それがそのビスト財団の、創始者の手によってネオジオンに譲渡されようとしていたのを、阻止したい連邦側とかと、あとそのね、党のその、まあ、ラプラスの箱を解く鍵であるユニコーンガンダムに乗り合わせる運命になったバナージ君とかとも、その絡み合って話が進行していったわけですよ。で、まあ前回エピソード6のラストで、ラプラスの箱がね、どこにあるのかが分かって、結局一番初めのインダストリアル7にあったじゃねえかっていうことが分かってね、近いっていうのが分かって、そっから、いよいよラストのですね、こっからは競争だバナージ君なんてね、フルフロンタルが言って、そのフルフロンタルとバナージ君でその、まあ箱の取り合いと最終決戦をやる、みたいな感じでしたね。で、まあ、前回そんなところに、まあね、リリー・ショーイの乗る、バンシーが駆けつけて、余計なちょっかいを出したりして、来ちゃうんだよね。まあ、せっかくそのね、フルアーマーユニコーンで出撃したバナージ君の邪魔をしに来る、つかまあ、命を取りに来るわけですよね、リリー・ショーイはね。
完全に自分の恨みつらみですもんね、これね。
うん。
うん。
そう、その、結局まあ、理由とかも後に明らかになるわけですよ。まあね、リリー少尉としては、ラプラスの箱の正体とかその秘密を知ってしまって、その連邦政府のその血筋を持ってるだけに、まあある意味、その箱が明らかになると一年戦争が また起きてしまうみたいなのを知ってしまっていて、それを阻止したいっていう気持ちも確かにあったんでしょうけど、今までの流れでね、ミネバーに振られたりなんだり、そういうのが乗っかっちゃったせいで、よりバナージにこうね、私的な感情があって、バナージ許さんみたいな感じになっちゃってましたね。
うん、そうですね。いや、まあでも、まあこれもネタバレありなんであれですけど、うん、よく死ななかったよね、リリーはね。
リリー少尉、まあそうですね。
これだって流れから言ったら、バナージお前は俺のでリリーが死んでても別におかしくなかったでしょ。
それやられたら本当にリリー立つせないから、お前だ、ライバルキャラにすら結局なれなかったのかよっていう感じになっちゃうから。う
ん、でもほら、エピソード6の最後で、うん、リリーはバナージって呼び捨てなのに、バナージはリリー少尉ってし、普通に、ちょっとこう、なんていうの、知り合い程度の、そうそうそう、こう言い方をするじゃないですか。
でもほら、一応、なんつうの、年上でもあるし、バナージは一応リリー少尉を結構立ててくれようとはしてるんだよね。それをなんか、リリー少尉側からしてはなんか、より惨めな気持ちにさせられるのよ。そのなんか、バナージに気を使われている、みたいなのを含めて、お前はどこまで俺を惨めにさせるんだっていう、あそこのね、役作りがすごい生えてましたけども、ね。まあ、その、なんつうか、そのね、ミネバに振られたこととか、その、ラプラスの箱の真実とか、自分の家の血筋、あと、バナージ家の血筋、それらもひっくるめて、いろいろ複雑な思いがありながら、さらにそのね、ミネバに振られてしまった、そのどす黒い思いとか、バナージへの嫉妬みたいなものも合わせて、まあ、バナージが言ってたね、その、バンシーは良くないマシンなんだ、怖いマシンなんだっていう、そのね、マシンに、黒い感情を増幅させられて戦いに駆り立てられてたみたいな感じでしたね。
うん。あの時はもうすでにバンシーノルンになってましたよね。
そうですね。
まあ、うん、パワーアップモードみたいな感じですかね。
うん。そうそう。まあ、まあその冒頭の見せ場ですよね。そのバンシーとフルアーマー、ユニコーンの一騎打ちですよね。目まぐるしく入れ替わり立ち替わり行われていましたよ。
まあでもリディも言ってましたけど、バナージ君が結局本気を出してくれないっていう。
本気出さないよ。
暴走しようとするユニコーンをまだまだ慌てる時間じゃないっつって。
どうどうどう
そうそう、ずっとキープし続けるっていう。そうそう、俺むっちゃ本気なのにっていう、リディの、あれはね、わかる。
そうだから、
何かっつって。
ね、とっとと、まあ、デストロイモードになって、本気の殺し合いをしようっていうことで、リディ少尉はやってきたんだけども、まあね、バナージ君の方は殺したくないですよ、リディさんって。一生懸命ノーマルモードをこう維持しようとするって。それが逆にそのね、情けに見えて、よりリディ少尉としてはギリギリってなるっていうね。その怒りで、デストロイモード発動、みたいな流れでしたけどもね。
殺したくないですよっていうか、もう、僕これから予定あるんで、いいっすかみたいな。
そう、だから正直な話言うと、そんなことやってる場合ではないんです、リディ少尉っていう。あなたに構ってる場合ではないんです
よ、ライン
の感じなんだけど。
そうそうそうね。かわいそうですね。本当にね。リディ君は。
まあでも、そのね、それで結局デストロイモードに変形したバンシーに引っ張られる形で、ユニコーンが身もだえしながらギギギギって変形していっちゃう感じ。ダメだって言いつつも変形していっちゃう感じとかちょっとかっこよかったですけどね。
うん、
まあ、ラプラスの箱の、まあ、正体言ってしまっちゃっていいかな。
もういいんじゃないの、
いいんじゃないですか、ネタバレありだから。
ね、要はその、まあ、宇宙歴が始まった時のなんだっけ、連邦、地球連邦憲章みたいな。
まあ、こういう誓いを立てましたみたいな感じですよね。
うん。うん、全人類でその力を合わせてやっていくにあたって、それぞれの、基本となる、規範となる決まり事をその石碑に書きましたよっていう。うん、それの、オリジナルが、失われていたかと思ったら、 そのオリジナルが実は取ってあった。
うん、
そのオリジナルの石碑こそが、まあ、ラプラスの箱そのものだったっていうことですね。
うん、そう。で、今までもあったん、レプリカとしてはあったんですよね。
うん、
石碑は。
うん、
ただ、一つ、条文が抜けていたと。
うん、
そのことの、その条文の内容が、まあ、連邦をひっくり返しかねない、
うん、
すごい条文が載ってると。
そうだね。
その秘密が隠されているっていうのは、一応ネタバレとしては、そんな感じですかね。
うん、そうですね。うん、
で、まあ、もう言ってしまいますけど、その抜けていた条文というのが、要は、人類が宇宙に出ていくにあたって、新たな新人類が現れるでしょうっていうのをちょっと予見したような内容になってて、それが、もしその新人類みたいなのが現れたら、 必ず政治に参加させましょうね、優先的に、みたいな感じの一文だったんですよね。
そうですね。
うん。それを連邦政府は、なしにしたんだよね。
うん。そうそうそう。スペースノイドなんぞにってね。
そうそうそう。そんなよくわからん連中に好き勝手させたくないっていうわけで、その一文を消してしまったんですよね。その、自ら消してしまったっていうこと自体がもうすでに地球連邦の弱みにもなっているわけで。
うん、
そのせいもあって、実際、今ね、一年戦争が起きてニュータイプっていうのが実際にこれだけクローズアップされてしまったので、今更そんなものを明らかにされても、今度よりね、スペースノイドたちのその、怒りはより大きくなってしまうし、また、一年戦争みたいな戦争が起きかねないから、要はリリー少尉としてはもうそんな文章を世に出すべきではないっつって、さらにはそのニュータイプそのものであるバナージも消し去ろうとしているわけです、
うん。
で、俺と一緒にそのニュータイプであるバナージが消えてくれればもう四方八方丸く収まるなんてことを思っちゃってるわけですよね。
まあ、その思い2割、残りミネバへの思い8割みたいな。
そうですね。実際は、まあ嫉妬なんですけども。嘘でしょって言われたからね、バナージ。俺とお前が死ねば丸く収まるんだって言ったらバナージ、嘘でしょって言われてたから。全部バレてるんですけど。
誰か見てもそうでしょう
よ。で、ニュータイプじゃなくてもわかるからね。リリーの心とかね。
そう。で、まあ、要はね、ニュータイプのお前が死ねば丸く収まるんだ、バナージーって言うんだけども、まあ、バナージーに言わせると、リリー少尉、あなただってニュータイプなんですよ。っていうね、その、バンシーから溢れ出る光は、それはあなたの心から出ている光なんです。って、もう驚愕の事実ですよ。リリー少尉、実はニュータイプだったっていうね。で、そのやりとりを、結局全部他の全宇宙に聞かれているっていうね。
周知プレイをね。
かわいそうだよね。
何っていう、この恥ずかしいやりとりを全部聞かれていただとっていう。
そう、あのさ、ほら、最後までね、まあ、これもう見てる前提でも話してるからあれですけど、うん、リディがバナージーって言って呼び戻すわけじゃないですか、うん、最後の方で。で、よかったって言って終わって、ストーリーとしてあそこで終わりですよ。うん、でもね、リディ君の人生はまだあるんだよね、あそこからね。あの、全宇宙に、あれだけ恥ずかしいことを言われ、聞きました？リディさん、ニュータイプらしいですよって今後一生言われ続けるっていう。
まあ、それを多分ね、優しくこう、許して迎え入れてくれるのはみひろさんなんですよ、多分。
そう
です
、ね、痛々しいよ、でも。うん、そうそう。まあでも、そんなさなかででもですよ。あの、まあ要は、フルフロンタル、率いるネオジオン勢と、ネイルアーガマ勢のその、箱へのね、競争は続いてるわけで、戦闘の最中なわけですよね。で、まあ、うん、ネオジオン勢の攻撃にあって、ネイルアーガマ大ピンチ。で、頼みの綱のユニコーンはバンシーに引っかかってて、ちっともヘルプに来てくれないよ、みたいな状況で、
うん、
そこでね、いよいよ来てしまいますよね、運命の時がですよ。
まあ、その前にですよ、その、うん、運命の時の最中のその戦闘シーンのことを語りましょう。
ああ、そうだね。
そうですね。エピソード7のメイン、
うん、
メインですね。
ほぼメイン。
正直
もメイン。ではないかなと。
あのね、ここまで長く話してきましたけど、うん、正直ね、僕はもうリディもバナージもね、どうでもいい。
そうだ。もう良かったよ、最後のシーンとか。
わかるわかる。わかるけど、どうでもいい。ぶっちゃけ、細かいことはもういい。
はい。
もうね。
戦闘シーンは、感ですね、これはね、
うん。まあね、毎回、まあ、エピソード4も5も6も良かったっすけども、まあね、その、ネオジオン勢、まあね、ネイルアーガマ勢も頑張ってましたけど、いろんなモビルスーツが出てきてね、その戦闘シーンがまあ、かっこいいやら、楽しいやらでしたよ。
まあ、いろいろね、放送っていうか上映される前からね、こういうのが出ますみたいなね、いろいろ情報が入ったりとか、どんな活躍するんだろうとね、
う
ん、みんなワクワクしてたと思いますけど、
う
ん、
そうだね、じゃあその、今回いろいろ登場したモビルスーツにスポットをちょっと当てていってみましょうか。
当てましょう、当てましょう。
はいはい、当てましょう。
はいはい。いいですよ、じゃあどんどん語っていきましょうよ。
まあまず、ヤクト動画がね、
う
ん、久々に出てましたけども、
ね、
黄色いやつ、
ね。袖付きバージョンになってね、うん、黄色いやつ。うん、頭の形を見ると、ユネイキではなくてクエスキっぽかったですね。
そうですね。
うん、
まあなんか代わりにあのね、腕周りとかちょっとギラ動画のものを流用してたりなんかして、
うん、
ね、ファンネルが左肩に2個ぐらいしかついてなかったり
とか。あ、そうですね、そうですね。
まあでもうまいこと使ってたってこと
は。そうそうそう。そうですね。
あれ、普通に許可人間が乗ってるんですかね、あれね。
ね。
どれなんですかね、ジェガンのあの、なんていうの、あの、フロントアーマーのあの、バーニアのところだけを、ファンネルでチュッて撃って爆発してるみたいな、すげえゲーの細かい操作をしてたからね。
あのさ、本当にし、なんて言うんだろう、そういう武器とかさ、燃料のない人たちの戦い方だよね。そうそうそう、素晴らしいと思いますよ、必要最小、小限の攻撃で最大の効果を生み出すっていう。
たった2個のその、パネルを効果的に使って戦うとかさ、あと他の機体の装備も盾とかをね、流用したりとか。
そうそう。
して、戦ってましたよ、リニューアル。
なんかあの、ね、若い女の子とかよりも、おっさんに乗っててほしい。シャリアブルとかに乗っててほしい。
渋い渋い
なんか、道理をわきまえたおっさんがこう戦ってるみたいな方がちょっと燃えるね。うん、あのヤクト動画。
そうね。そう
あとは、まあ、結構みんな注目してましたけど、シュツルムガルスとかね。
シュツルムガルス。シュツルムガルス、かっこよすぎでしょ。
寝る。ズサと二人でさ、
ショットガン装備の、ズサと二人で、メールアーガマの甲板に取り付くシーン
なんだけど。どんだけすげえんだって、あの弾幕の中をくぐり抜けてたよ。
そうそう。ほんとですよ。青いギラ動画だったら死んでたぞ、あれ。
機銃でやられてるよ。
機銃でやってたよ。
私が直撃を受けているって機銃にやられちゃうから。
かいくぐって甲板に着艦してね。
着艦した瞬間から音楽が変わるんですよね。
尺八みたいな曲な。
そう。
ね、BGM。
時代劇に変わるんですよ、突然。
うおーっていうなんか尺八みたいな曲がなんか。
そうだ。だから必殺仕事人みたいの来たーみたいなね。
そう。言うても、シュツルムガルスってさ、ろくな火器を持ってないのよね。ほぼスパイク、スパイクシールドだけでさ、白兵戦でしか戦えないような機体でさ、
そうですね。
腰からアンカーを射出して、それをカタパルトに打ち付けて、ちょっとでんぐり返しみたいなしながらズザザザーって着艦するんだけどさ、そっからの、短かったけど活躍がまあ超かっこよかったですよね。
かっこよかったですね。忍者なのか、カンフー使いなのかみたいなね。本当に
後ろ回し蹴りとかしてたよ、だって。
一人ガンダムファイトでしたからね、彼ね。
そうだけね。
ネオアメリが代表に違いないわ、あいつ。
そうそうそう。
マックスターみたいな感じでしたね。
マックスターみたいな。
ね、ジェガンとか、露獲されたギラズールとかがね、防衛隊として出てくるんだけど、それらをね、白兵戦でね、切り切り前にさせてね。
そうそうそう。
安山さん大好きのね、チェーンマインを、バラバラバラ
と。格納庫のね、とこにね、入り口のとこにね、ピタってしかもちゃんと、あんなね、ピタって面でくっつくチェーンマインみたいなの初めてですよ。本当嬉しかった。いつもだって巻いちゃうじゃん、チェーンマイン。
巻いちゃう。
うん、巻かずにあんなピタってつけてくれるの、興奮しますよ。
ビビビビビボーンとか言ってね。
ドボーンつって。で、ボーンの時もさ、こうなんか、甲板をさ、上に上げてさ、そこにこう二人ともさ、
あ、縦にしてね、爆風を防いでました、ね。
ちっちゃくなって待ってたじゃないですか、爆発するの。うん、かっこよかったな、ほんと。
ですね。
で、まあ、それを迎え撃つ、ね、
そう。
ね。
ジェガンですよ。
そうね。エコーズ仕様の副隊長ですよね。コンロイさんの乗る機体。
コンロイ機。
かっこいいのね、あれもまた。
そこからね、
それ以前にもメガバズーカカンチャーで大活躍してたわけだけど。
そうそう、そうなんですよね。
射撃で。
そう。ちょっと、あそこからまたね、曲が多分ね、雰囲気変えてるんだと思うんですけどね、西部劇っぽくなるんですよね。
変わってたね、変わってたね。
上で仁王立ちしてるジェガンがね、ほんと、ドヤ顔にしか見えないよね。
ビームピストルは、ちょっとプロっぽい構え方をして上からこう狙ってる、ね、カット
が。両手で持ってる感じね。
そう。ほんとね。
そこまでする必要あるかっていうぐらい、かっこいい。もう、
反動とかなくないっすかって思うけど、ビームライフルなんだから。
ビームピストルと普通のね、コンバットナイフとかは肩のところにつけてたりするからね、特殊仕様のジェガンもかっこいいっすね。
ね、で、そのまあ決着に水を差すかのようにバナージ君が乱入して、ブースター1個ぶつけるっていう感じですけどね。
そうそう、フルアーマーユニコーンの背中に出てブースターをね、ミサイルみたいに当ててすっ飛ばすっていうね。
こっからじゃねみたいな。見たかったよ、みんなっていう。
あとはなんかありました、リバウとかすごかったね。
普通のバウじゃない、あれ。
あれ
普通のバウかな、
うんうん。普通のバウが、かっこいい合体シーンとかをさ、ちゃんと。
まさか見せてくれると思わなかった。
合体シーンで雷見
てた。かっこいい。なんかチェンジゲッターみたいな感じになってたけど。
マジマジマジって。
そう。すごかったよね。
ちゃんと独立して動いてましたしね、あれね。
そう。
正しい運用の仕方をね、バウが。
正しい運用の仕方をね、やっぱりバウナッターって使えんだなって思いますよね。
あれが、要は正しい、あの、運用の仕方だったんでしょ。本家バウでもやろうとしていたけどさ。うんうん、
そうですね。
バウナッターの方に、要は空きスペースがあるから、そこにあの火薬を詰めて、それこそね、うん、V ガンじゃないけど、そのバウナッターの方を爆弾として使うみたいな
の
を、
う
ん
ね、
まあ要はやろうとするんですよね。
うん。
そうそう。まあそれも確かコンロイさんのジェガンに阻まれていた。
そうですね。
違うかな、うん、あれか、あの、スキューレかな、
うんうんうん、あ、スキ
ューレに邪魔されたのかな、確か。
そうです、
ね。ああ、そうかそうかそうか。うん。そう、いや、もう、バウかっこ、バウがね、本当にかっこよかったな
ぁ。あんなに合体シーンクローズアップしなくてもいいけど、これ見よがしな感じでしたからね。
あれだってね、ダブルゼータの時あれやってたら、ダブルゼータの合体でかっこいいですからね。うん。
そうね。すごいかっこよかった。あとは、そう、ギガンとかね。あれ、そうですね。分かった人いますかね、ギガン。あの、タイヤ、ね、足がね、3つタイヤがついてて、右腕がガトリング砲になっているのがギガンなんですけど、袖付き仕様は足がプロペラントになってるから、はいはい、ギガンって分かりづらいんだよね。
分かりづらいですよね。
でもまあ、アップになって1秒ぐらい映ってたから、ギガンが右手のガトリングをガガガガガガって打ってたからね、すごいかっこいい。
頭の形でね、まあ結構分かる感じかなと思いますけど。
頭に直接、あの、ビームキャノン砲みたいなのをつけてるデザインですからね。
うん。
もう取ってつけたような感じですからね。
うん。
ネオジオン何そんなのまで使ってんのみたいな感じでね、その、切羽詰まった感じが良かったですよ。あとは、ザクスリーとかかな。
あ、ザクスリーね、まさか。
ザクスリーね。
俺初めて見てよ、ザクスリー口からくんメーカー流
星。あれね、あれ、設定上あったんですよね。
あれ、今までなかったんです、使われたことが一度も、う
んね。ノーズビームとかなんとか、そんな話かな、名前だった気がするんだけど。
あれ多分知らない人、たまげたと思うんですけどね。あれはね。
まあ、要は、戦闘で両腕を切り落とされちゃうんでね。うん、まあ、それ以前もカートアーマーのところにビーム砲の代わりに隠し腕をつけてたりして、それでビームサービルを持たせたりとかしてたんだけど、なんか結局両手ともバナージにやられるのかな、結局両腕とも落とされちゃって、
うん、バナージにやられてましたね。
そうだよね。それでも口のビームで一生懸命食い下がるザクスリーのけなげさ。
ビーッビーって。
そんなね。
あの、スパロボとかのダメージ800とか600ぐらいを必死に当てに行く感じが素敵ですよね。
そう、そんなね、一生懸命口からビーム出してる、ザクスリーさんを。
口からビーム。
後ろから撃つのがまさかのね、ローゼンズールですよ。
そうそうそう。
もう、大災害見えない人ですから、しょうがないですけど。
味方ごとってバナージも驚いてたけど、
うん、そう、あのなんか螺旋型のさ、ビームみたいなやつでさ、そうそうそう、こう、ビュンビュン撃ってくるからさ。
アンジェロ隊がね、もう、うん、忠義面して宇宙を怪我した戦争やどもつって、結局味方も一緒に撃っちゃうわけですよね。
うん。
お前らは死にだなんつって、消えろつって、もう、フルフロンタル大佐しか見えてないからさ、
うん。
カッキー、すごいね、なんかもう、引き迫
る。あ、中の人ね。
役作りが、アンジェロ隊がすごかったですよ。上ずった声を出させたら、カッキー一番だね、なんかね。アンジェロ、すごかったですよ。
で、まあ、そっからですかね、ユニコーンとローゼンズールの対決になって、うん、まあ、例によってのサイコジャマーですか。
そうだね。
ああ、そう。あれ、あんな使い方するんですね。
あんななんか、ブニョーンってなんか、どこまででもついてくるみたいな不思議な演出
ね。ねえ。フルブじゃ全く使えねえのかと思ってたのに。ただ投げる四角い箱でしかなかったのにさ。あんな使い方すんだなと思って。
ね、でも優秀な、ですよね、あれね。
ねえ。うん。
あれでデストロイモード解除させて。
そうそうそう。
なんか、
無理やり押し込んでましたからね。
ね。ユニコーンキラーみたいな、ニュータイプ専用機キラーみたいな機体っていうか、うん、武装ですよ、あれは。
NTD を逆に要はこう、押し込めるわけですから、うんうん、だから、味方側にニュータイプがいれば、あれでこう、ユニコーンとかね、うん、バンシーとかをこう、その抑え込んで、攻撃したいですよね、やっぱり、ね。
そうだね。まあ、そういう運用が正しいんでしょうね、もとも
と。正しいとは思いますね。
うん、そのね、シナンジュの梅雨払いとしてやっぱ存在するわけですからね。
うん、
で、まあ、そんな、ピンチのバナージちゃんなんですけども、ね、どうやって脱出したかっつうと、その、ちょっと遡りますけど、バンシーをね、ちょっと、足止めしていてくれてた、 まあ、運命の時が来てしまうわけですよ、マリーダさん。マリーダさんはね。
クシャトリア・リペアードに乗ってですね。
もう、本人も体ボロボロだし、クシャトリアもボロボロで、まあね、取ってつけたような改装された、まあ、クシャトリアで出撃していって、要は、バンシーを足止めしていって、そのことによって、フリーになったユニコーンを全面の敵に当てて活路を開くと。そういう作戦をね、ガランシエル隊の、店長さんが言ってくれるわけですよ。自分のね、娘同然のマリーダさんをね、出撃させることの許可を出しちゃうわけですよね。うん、
行かせてやってくださいって言ってね。
そうそうそう。
あれも感動的でしたね。
ね、ありがとう。つって出ていくんだよね。
なんか、語りたくないね、この辺はちょっとなんか、ね。
この辺は本当に切ないし、なんかね、リリーへの怒りも募ってしまうから。細かく語ると。
まあでも、マリーダさんとしても、その、まあ、自分もバンシー乗ってたことがあるわけですから、ね、うん、どうなる、中のリディがどうなるかも分かってるだろうし、うん、うん、まあ、まあ、覚悟の上のね、あれはこう、出撃ですから。
そうだね。まあよ、もしかしたらその、バンシーからリディを解放してあげたいみたいな思いももしかしたらあったのかもしれないですしね。また自分のなんかね、この最後、みたいなのももしかしたらなんか薄々感じていたのかもしれないですし、ね。
まあでも、ほら、なんていうんですか、ダブルゼータの時には出撃するのは無理やりなのか自分の意思ですらなく、出撃してたわけじゃないですか。
そうね。
あの頃って。で、今回は最後自分の意思で出撃できるんですよね。その死にに行けるというかさ。だから周りのこう、姉妹たちとは違ってこう、最後ね、周りにいるみんなの人たちにこう、支えられて、あのマシンに乗り、出撃し、戦いに行けるっていうのは、まあ、幸せなことなのかもしれないですよね、最終的にはね。
なんかね、いろいろなんか、ちゃんといるべき場所ができたのに、こんな結果になってしまって悲しいんだけども。まあ、それでもね、奮戦するわけですよ、クシャトリア、リペアードはね。
ボロね、ボロボロだったにもかかわらず、ユニコーンのね、ビームジャベリンですか。あれを使いながら、奮戦するわけですけれども。
そうですね。
右足がガトリング砲になってたりとかしてさ、あの武装とか演出もかっこよかった。あの足に武器っつうのはかっこいいね、やっぱね。そうそう、グリップ、横についてるグリップを握りながら足のガトリングを打つシーンとかね。それがもう ほとんど効かない、バンシーには効かないみたいな感じで、邪魔するなみたいな感じでやられちゃうんだけどさ。
ファンネルがついてないから、しかもミサイルなんですよね。
そうそうそう。そうシュツルムファーストの弾頭を無理やりくっつけたみたいなファンネルなんだよね。
で、パカってね、あの羽の部分から開いて、ぐにゃぐにゃぐにゃぼーんって飛んでいく感じですかね。
そうそう。頑張って、だから、バンシーのね、片足を落とすんだよね。大快挙だと思うんだけど。
まあでも、マリーダさんとしてもなんか倒すつもりは なかったっぽい気がしますね。なんか、ただ本当に、
足止めをするというかね。
リリーを止めたいっていう気持ちが強かったんじゃないかなと思いますね。
感じでしたよね。で、実際、止まりかかるんだよね、リリーも。
そこは切ないですよ、本当になんかね。
要はその、まあね、まあリリー本人も言ってたけど、バンシーも最高マシンだからさ、その、なんていうの、最高フィールドが展開したことによって自分のその思いとかも、その総合的に、まあ、ニュータイプでもあるし、総合的にその理解し合えちゃったりするわけですよ。
そうね、
だから、ミネバーもそうだしさ、ミヒロオイワッケンさんとかもそうだし、そのみんながリディ少尉を止めてくれようとするんだよね。
全部聞こえるんですよね、声がね。
今ならまだやめられるわって、帰ってきて、帰ってきてって言ってくれんだよ、ちゃんと。ネイルアーガマにさ、こんな敵になってるのに。
帰る場所がある、こんなに嬉しいことはないって、本当です
よ、ね。嬉しいことはない。ね、本当ですよ。
そうそう。そんでね、振ったはずのミネバが、ちゃんとまた手を差し伸べてくれるんだよね。
多分ね、男って単純なんですよ、あれ。一度惚れた女がそういう風に言ってくれるだけでね、コロッと行くんですよ。
ぶっちゃけそういうことでしょうね。
うん、
振られてでも、やっぱ手差し伸べられるとつい取ってしまう感じに。そうそう、リリーも実際になってたし。
あ、まだワンチャンあるでって感じだったんだと思うんですけど。
ワンチャンあるのってまた手を伸ばしかけてたしね。
そしたら、まあ、運悪くというかね、自分が使ってたビームマグナムがこうガツンと腕に当たって、その時の思念が全部また帰ってきてしまったと。全部ネガティブな思念が全部こう思念が入ってきて、振られた、あそこのシーンがフラッシュバックするわけですよね。で、やっぱり、ダメだ
ゼロちゃんだった
ワンチャンなんてなかった。
ワンチャンなんてない。
俺をいいように使おうとしてやがるな、お前たちってまた。ビームマグナムも撃っちゃうんですよね。
でも
あれ、
ね、
原作だと、ネイルアーガマに向けて撃つんだよね。
うん、
それを、クシャトリアが、
うん、
が、身を挺してかばうみたいなシーンになる、うん。まあね、クシャトリアの、コクピットにね、起こった穴開いちゃうんですよね。
うん。ねえ。
またこれでね、アムローがここの場にいたりしたら、人類は何度も同じ過ちを繰り返すみたいなことをまたね、言ってたでしょうな、きっとね。
うん。でもなんか、まあ、その、まあ、死んじゃったのはね、うん、やっぱり悲しいけど、さっきの話も、あれだけど、うん、強化人間にしては、最後死ぬ瞬間が不幸じゃなかったっていうのは、珍しいパターンなんですよね、マリーダさんって。結構勘違いのままとか、
うん、
なんかこう、自分は錯乱した状態のままやられるとか、
そうだね。
そういうのがガンダムはやっぱり多いので、強化人間って。
やっぱ強化人間って、もともとそのなんか、まあ、外的に強化されてる人間だから不自然な存在なんだよね。
うん。
それが、まあ、マリーダさんに限っては、その自分の意志を持ってたし、そのね、自分を娘のように思ってくれてたマスターもいたわけですから、ある意味、まあ、その、プルシリーズの中では割と幸せな方だったのかなと思いたいですよ。
うん、そうですね、うん。最後の一人になってもね、やっぱりこう、なんか幸せだったような気はするけどね。
そうですね。
死に場所も得られたっていうのはあるからね。
で、まあ、逆説的ではあるけども、その、まあ、リーダーさんの死によって、マリーダさんが、まあ、なんつうんですかね。まあ、ガンダム世界では割とお馴染みなんだけども、その、死んだことによって、その、まあ、リーダーさんがいろいろ、危機を教えてくれたりするわけですよね。コロニーレーザーですか。コロニーレーザーで、その、まあ、ビスト財団が、その、ラプラスの箱を、まあ、亡き者にしようと。まあ、連邦もそうなんだけどね。そんな、ネオ、ジオンの手に渡るぐらいだったら、もう、なしにしてしまおうってことで、そのラプラスの箱がある場所、インダストリアルセブンを丸ごとコロニーレーザーで焼いてしまおう。それが狙われている、狙われていますよっていうことを、まあ、ネイルアーガマのみんなとかに教えてくれるんだよね、マリーダさんが最後に。で、遡るけど少し前にそれをさ、別る、まあ、カイさんが教えてくれたのか。
そうですね。
カイさんが教えてくれた情報をもとに、レウルーラで、ブライトさんが、地球に降りて、その、まあ、コロニーレーザーの、コントロール施設であるところに向かっていたんだよね。
うん、ラーカイラム？
あ、ラーカイラムか。
うん。
それで、その、まあ、コントロール施設にいる、なんだっけ、おばさん。
マーサおばさんね。
マーサおばさんたちがいるところに、まあ、
向かうわけですよ。
向かってね、ちょっとチェックさせてもらう、つってやってくるんだよね。
そう。で、ここは、さっきと違って、うん、連邦側のモビルスーツ博物館になったわけです ね。今度はね、
うん。
そう。ついに動くゼータプラスが、
はい。
ここで出、ね、さらに、まさかこいつの動く神が見れるとは、
はい。
グスタフ・カールが出るというですね。
グスタフ・カール出ちゃっていいのって俺は正直思ったんですけど、
しかもグスタフ・カールを落とすのが、ブライトさんの舞台って、
そう。
おいって思うけど。
何重にもいろいろな複雑な思いがここで発生してしまうわけですよ。
うん。
グスタフ・カール出ちゃったら、あっちの話と歴史的に繋がっちゃうんですけど、みたいなのがね。
うん。
いいんですかって思っちゃいますよね、やっぱ。
ね。だから要はその先行のハサウェイっていうね。
そう。
逆襲のシャアから先行のハサウェイが今までは、宇宙世紀の流れでは、うん、まあ、一応そこで、ぶつ切りになっちゃうわけですよね。
そうですね。
F91 までの間が。
なんか、一応ほら、ベルトーチカ・チルドレンの流れだったからさ。
そうですね。
あっちは、いわゆる小説の話だからまた映像の世界とは別だよ、みたいな位置づけだったのに。
うん。
グスタフ・カールが出ちゃったことによって繋がっちゃうんだよね。
そうですね。これでチャーミングなメカニックの出番はないですね。多分あの世界の逆襲の社には。ただ、でも、ベルトーチカは普通にベルトーチカがいるので、あの世界は。まあ、ちょっとまあそういう意味ではね、こう、どんな感じなのかわからないですけど。
相変わらずベルトーチカ若かったですけど、
ね。若かった
ですね。最後チラッと出てましたね。
チラッとね。いつもの服着てましたね。
うん。
いくつかわかんないけど、お前その服なんだって思ったけど。
あれ、カイさんのお気に入り写真なんじゃないの実は。
あ、そうなのかな表示してるんじゃないのかな
モニターのとこに貼ってた
そう。あの、ブライトがアムロの肖像が飾ってるみたいな感じで。
未練だなぁ。レコンさんも貼ってあげてほしいよ、だったら。
そうそう。
まあ、そうそうね。そう、で、そのグスタフ・カールがまあ、出てきて、うん、瞬殺されていくっていうね。
そうだね。
活躍シーンは欠片もなかったですからね。そうそう、あそこら辺はね。
ゼータプラスも変形して飛び立とうとしたところを上から踏まれるっていう。
そうそうそう。そうそうそうそう。かわいそうです
。下に踏まれるっていう。
ベースな
に。まあ、トライスターで一応最後美味しいとこはね、与えてもらう場面を与えてもらった感じがありましたけど。
そうですね。
そうだね。ワッツがさ、これぐらいしか出番ないっすからねって言ってたけど、
うん、
よかったんだよ、ワッツ。むしろ宇宙に残ってたら原作だと死んじゃってるから。
あ、そうなんだ。
うん。あれはね、ブライトさんについてきたことによって、結果命は助かってるんですよ、ワッツさんは。
じゃあまた、ワッツって言われなくてよかった。
そうそうそう。そうそう、それを前で一回やってるからね。助かったからってことで今回は大丈夫になった。
ああ、じゃあ小説版とはやっぱそういう改変は多少あるんですね。
違うんですね。
うん。
ね、おでもさ、なんか、またさ、中村雄一さんの声が出たじゃないですか、ガンダム世界に。うん、なんか、またなんか若者へ道を切り開く役だなって思いながら、今回見てたんだよね。
そうそう、やりすぎるなよって感じ
ですね。そうそうそう。うん、なんかもういろんな役柄で同じようなことやってるな、中村さんって思いながら見てました。はい。
で、まあ、要はね、ブライトさんが立ち入り検査をする、何やら怪しいことをしているだろう、お前たちってことでやってくるんですよ。で、まあ、要はね、コロニーレーザーで、コロニー一機を丸々犠牲にしてまで連邦のその秘密を守ろうっていう弱みを消し去ろうっていうのを、ブライトさんとしてはそれは許せんですよ。正義の軍人さんですから。うん、そんなのをやるとしたら私はあなたの敵になりますよって毅然とした態度で臨むんだけどもさ。
うん。子供たちにとってね。
うん。
いい父親でありたいっていうね、信念を持って、あそこで。
そうそうそうそう。
立ち塞がるんですけどね。うん。まあその息子があれですけども。
まあね。
もう、ブライトさん、ほんと気苦労が絶えないよなって思うよね。向井さんにも言われてたけど。大変だね、ブライトさんって向井さんに言われてたけどさ。
お前が言うかっていうのもあるけどね。
海がね。もう昔はお前もだからねって話だけど、ね。
そうそうそう。
何じゃこものが何を言うかって。
なんかさ、ユニコーンのブライトさんって、その逆者までの堅物っていうよりは、うん、ちょっとこう、酸いも甘いも、いけてる感じになってるじゃないですか。
そうだね。
ああやってこう、裏も分かってて、やり方もいろいろある中で、正義を、みたいな。
そうですね。
なんかこれを見ると、まあ、先行のハサウェイのね、最後のシーンって、ま、いろいろ、小説版の時は衝撃的なシーンでしたけど、うん、あそこまで行っても、ブライトさんなんか、今のブライトさんなら、大丈夫なんじゃないかなっていうか、ハサウェイのことを認めるんじゃないかなって気がちょっとするぐらい、イメージ変わりましたね、ユニコーンで。
そうだね、だから最後にさ、マーセナル議長との会話ですげえいいセリフがあるんだけどさ、今回の、そのユニコーンのエピソード7を見たことによって、先行のハサウェイの最後のシーンを読んだ後の感想もまた変わってくる感じがあるんだよね。
いや、と思うね。
うん。そうそう、だからそういうのを繋げるっていう意味でも、エピソード7ってすげえよく作られているなぁと思って、
ね。
で、どこまで話し
ましたっけ？それで、まあ、その、マリーダさんが死んだことによって、まあ、バナージが切れちゃうわけですよね、要はね。
まあ、そうですね。
ユニコーンに乗ってるから、その、死んだ人の思念とかも入ってきちゃうわけで、それで、その事実を知った、バナージがね、優しく頭を撫でてくれたマリーダ姉さんが、DT賞にやられちゃったってことでもう切れちゃうんですよ。
まあそこでね、そのサイコジャマンに捕まってたユニコーンがまた、再発動して、うん、まあここでとんでもない武装が出るわけですよ。
うん、
インチキ武器がね。
そうですね。
なんだあれって思いましたけどね。
あんな使い方できんだって思いました。
ずるいな、それって思いますけどね、あれね。
あれはね、あれはね、アンジェルはかわいそうだよ。って感じやんだって。なんそれ。
ただのシールドかーっつってね。
そう。要はまあ、ね、ブーストとか、その推進機がついてないただの盾が、サイコミューに反応して勝手に動くっていう。守りにも使えるし。
あれだってさ、ユニコーンだからそうじゃなかったけど、うん、あれガンダムウィングの曲とか変わっててもおかしくないよ、アンジェロ死ぬし、アンジェロ負けちゃうシーンとか。危ないよ。本当に。
まあ、そのね、守りにも使えるし、攻撃にも使えるスーパー兵器として覚醒しちゃうんですよ、シールドとかのね、うん。シールド3枚も付けれたりするからさ。
そう。ガトリングついてるしさ、うん。
守りも攻撃も完璧ですよ、
それ。うん。
でもあれ何、 いくつあったの、あのシールドって全部。
シールド3つですね。
3つしかないんですよね。
あれ途中で1個破壊されてなかったっけか。
ね、バンシーに壊されて、
うん、
壊された後に、多分一度補給を受けるんだよね。
そっかそっか。
ネイルアーガーまで。それでまた3枚になるんです
よ。そういうことか。はいはいはい、はい、
うん。そうそう。で、まあそのね、ニュータイプであるバナージが覚醒したことによって、アンジェロ隊が見たくない映像を見させられる、
うん、
フルフロンタルが後ろを向いて、そのね、バナージの方に向いちゃってるっていうさ、望みもしないのになんでお前はそのフルフロンタル大佐に求められているんだみたいなのでもう、アンジェロ隊大混乱ですよね。
うん。
で、まあ必死にこうね、念じて呼びかけたら、チラッと振り向いてくれて、
うん、
あ、やったよかったと思って、ね、サイコメ兵器出したまんまだったのは本当はあざとなったんでしょうね、あれね。
うん。
うん、そのまま自分の方にドーンと。
そうですね。
まさかのここで退場なのかって思いました。びっくりしたよ。
うん、
あれってどうやったやつってたんですかね、サイコメってあれ。
ローゼンゼルは要はインコムってことでしょ、あれは。
ああ、じゃあ最後は本当に自分のこの、まあ、モーショントレースじゃないですけど、
うん、
自分の思いが乗っちゃって、この自分の方にこう向かってきた
ってことなんでしょうね、多分ね。
うん。
その振り向いて帰ってきてくれるってイメージがそっちに乗っかっちゃって帰ってきちゃったんでしょうね。
う
ん、
そうでしょうね。
正直にね。
そうそうそう。うん、そうそう。なんか原作でも割とそんな描写がされていて、なんかそんな映像を見させられたことによって、なんか見させるなーみたいなことを言ってたら、そのインコムが反応しちゃって、まあ結局コックピットに刺さっちゃうみたいな描写がね、
うん、
されてましたね。
ね。
そうそう。でまあね、アンジェロ対、ここで退場っていうね、カッキーお疲れ様でしたっていうことなん
ですね。そうですね。お疲れ様でした。
まあでもここで一段落ですよね、戦闘、ね。
ここでようやく一段落
ですね。そうですね。
うん。
うん。
もうね、マリーダさんの死が大きすぎましたけどもね。
うん、
まあ、バナージも言ってたけどもね。人が死にすぎたよ、つって、うん。で、まあそのね、ラプラスの箱が眠るメガラニカに向かうにあたって、今回はミネバちゃんとね、仲良く一緒に乗っていくことになるんだけども、さ、ユニコーンと一緒に混んで。うん、で、人がいっぱい死にすぎたよと。そのね、人の死に見合うものでなかったらどうしよう、みたいなことをね、バナージは思うわけですよね。
うん。まあ、で、ここからは、その、なんて言うんでしょうね、ちょっとこう戦闘は、さっきね、バナージさん言ってましたけど、一休みというか、うん。今までの伏線を回収する形で、こう、ラプラスの箱とは何か、まあ、さっきね、ヤさんも話してましたけど、その、うん、最初にみんながどんな思いを乗せて、その一文を書いていたのか、みたいな話を発表されるとかね、うん、説明されるシーンになっていくわけですね。
そうだね。うん、
いやー、でもここで、おじいちゃん。
サイアムビストですね。
サイアムビストがね、うん、ちゃんとあの声で、
うん、
長一郎さんのね。
長一郎さんの声で。なんかでも、あれさ、こう、亡くなってから聞くからなのか、やっぱちょっとこう弱ってる声に聞こえてしまうんだけど、うん、でもそれがこうなんていうのかね、そのリアルの状況と作品内の状況がこうマッチしてすごくこう、いい感じでしたね。
逆にいいよね、あそこ。
すごく良かった。
サイアムビストイコール長井一郎な感じがもう、やっぱガンダム世代としてはしちゃうんだけどもさ。
そう。で、過去のそのガンダムの歴史、要はそのガンダムが始まる前からの話なわけじゃないですか、今回って。うんう
ん、宇宙世紀が始まるところからですからね。
宇宙世紀が始まって、あそこまでのすべてを、こう、長井一郎さんの声で、ああやって説明して、
うん、
あとは若者に託すよ。選択も含めて託すからっていう風になるっていうのはすごくいい展開。まあ、本当はね、そんなこう、余計なリアルの状況なんて省いてもいいシーンだったけど、
うん、
そこが乗っかってよりいいシーンになりましたね。
そうだね。
うん。
そうそう。だからその、なんつうの、ラプラスの箱がどこにあったかっていうと、結局、まあ、メガラニカ。要は、インダストリアルセブンだから、その、第1話の始まりの場所なんだよね。
まあ、東大元暮らしってやつですよね、ほんとに。
ね。で、1話に出てきた、ね、当の、バナージとミネバが一度入ってった、ビスト邸なんだよね、うん、要はね。ビスト邸の地下にあったっていう。
そうですね。
地形っていう話ですよね。真下じゃん、みたいなね。
うん。
あれ、1話でちょっと何か間違いがあって、なんかここ、扉があるぞみたいな感じで降りてっちゃったら大変なことになって
あっさり見つけるみたいなね。
うん、あれガンダムユニコーン大変だってかね。そこで終わっちゃう感じです
。あっさりカンみたいなね。わーい、手に入れたよってカンって終わっちゃいましたからね。
まあまあでも そこで語られるね、その過去のいろいろなね、出来事とか、うん、その、石碑にまつわるね、いろいろなこう、政治事情的なものをいろいろね、そこで語られて、うんうん、で、かたやあの、リディの方、リディもね、秘密を知っているので、
うん、
その辺をみんなに聞かせると。
そう
だね。
そうですね、
うん。こういうものだったんだと。
うん、あそこは、ネルアガマのメンバーぐらいだったんですよね、多分聞こえてたのは。
そうですね。
うん、
まだね。
うん。うん。そうそう。だから、まあ、ここに至ってようやく、まあ、視聴者である我々もだけど、
うん、
ラプラスの箱っていうのがどういうものだったのか、なぜそんなに隠さなければいけなかったのかが、ね、ようやくね、さっき言ったような理由で明らかになると。要はそれを知ったら、うん、それを隠していた連邦の弱みみたいなのも暴露されて、結局またね、その反抗が起こって一年戦争が再発してしまうんじゃないか、みたいなことがあるから、今まで隠されていたわけなんです。ね、
そうですね。うん。まあ、箱を開けてみれば、ね、お父さんも言ってましたけど、なんでそんなことだって言ってましたけども。
うん。うん、
まあ、でもね、一応政治的にはね、そういったものはすごい価値があるというか、力があるものなんでしょうから。
うん。
まあ、ね、当のあのフルフロンタルも本当にその力を使ってなんかね、しようとしてましたからね。
うん。まあ、そのね、メガロニカに、そのビスト邸にね、再び現れる、まあ、ことになったバナージ君とミネバ殿下なんだけども、まあその二人と、サイアムビストとの三人に割って入るのが、ね、シャアのコスプレをして現れたフルフロンタルさんなわけですよ。うん、現れ方も似てたから、あの暗闇から出てくる感じとかがね。
マスクから最初出てくるみたいな感じね。
そうね。
こんにちは、シャアです。
まず、あれさ、だって、まずさ、ちょっと前目に顔出してるよね、絶対に。
絶対光に当たる加減
が。なかったもんね。
光の中に顔だけちょっと前に出して入ってき
た。それ想像すると面白い。ちょっと顔だけこう前に。うん、
練習したのかな、あれ一回ぐらい。
そうそう、
これでいけるかな、いけるかな、オッケーっつって。
セリフも、
ね、バナージ君。
セリフも噛まないように何度も練習してから多分入ってきたんだと思います、ね。
アンジロちょっと一回聞いてくれるかな
素晴らしいです、タイさんとか言うから。
最高です、タイさん。
噛むのも可愛いです。それじゃダメなんだ。
何そのやりとり。
そうそう。要はまあね、そのサイアムビストは、まあそのバナージ君、ニュータイプであるバナージ君と、ジオンの末裔であるそのね、オードリー、ミネバ様に、ラプラスの箱を託すよって言ってんだけども、まあフルフロンタルからしてみると、それは賢明ではないと。それは、隠すことによって政治的な手段として使うべきだと。そっちの方がより有効だっていうのを、あながちわからなくもないことを、まあね、フルフロンタルは言うわけですよ。
うん、まあそこでそうは語っていても、ね、あの、ネルアガマの方では、リディが完全にネタバレしてる状況なんです。それも全然意味がなくなっちゃったんですけどね、あれね。
うん。もうね、かなり大多数の人間にもバレちゃってる、ね。
うん。
ね。
うん。
まあ、そのね、当の、その、フルフロンタル自体もちょっとまあ、ネタバレと言いますか、ここで最後でどういう人物だったかっていうのは、ちょっと説明しといた方がいいのかな、これ。
うん。
うん。
まあ、前の過去の回ではちゃんとは話してなかったと思うんですけど、まあ、シャアの代わりとして作られた人間なんですよね。彼はね、
そうですね。まあ、うん、強化人間って言った方がやっぱクローンって言ったらいいのか。うん、要は、ジオン本国にいる、まあその、右翼的な感じのね、戦争なくなって欲しくない用派の人が、ネオジオンが、シャアを失ってどんどんしぼんでいっているのを見て、こんなことだといかん、平和になっちゃう、つって仕立て上げた、シャアの代わり、みたいなのが、フルフロンタル、全裸さんなわけですよね。
う
ん、
まあ、ジオンの象徴というかね、うん、そういったものの象徴として、
ね、
まあ、釣り上げられた、うん、作り上げられた。まあ、そう考えるとちょっとかわいそうな人だなとはね、思いますけども。うん、
要は、フルフロンタル自体は、まあ、自分でも言ってたけど、要は器であり、空っぽであり、うん、まあ、シャアの意思を受け、やろうとしてたことを受け継いではいるんだけども、それを、うん、なんていうんですかね、自分の責務みたいに思っちゃっている。まあ、それを人類の、
総意だ、
ね。総意だとか言い出してましたけども、うん、それを受け止めている器が僕な、私なのだって言ってたけども。まあ、それがフルフロンタルなわけで。
う
ん、だからフルフロンタルとしては、そんなことはさせたくないってことで、およしなさいってやってくるわけだけども、サイアムビストに言わせると、わしもじゃがお前のようなそのね、歴史というのをなんかコマというかそういう、客観的な見方しかできない人間は、このラプラスの箱を手に入れるべきではないよ。
うん、
ね、今の時代を生きる、そのバナージ君やら、ミネバ殿下に託して、もうこの先はどうなろうとも、彼らたちに任せるべきなんだよ、つって、寝たきりのおじいちゃんであるサイエムビストが超強え。あの、頭につけてた光る輪っかは伊達じゃなかったんですね、
う
ん、
そうですね。
脳波で操ってね、なんか
なんか、そう、X-Men みたいになってさ、いきなりさ。ピーンって。
あなた、プロフェッサー X みたいな感じ。
そうそうそう。すごかったですね、本当に。
いきなりね、天井が光ったかと思ったら、レーザーがチュンチュンって、あの、フルフロンタルちょっと、ダメージ受けてたよね、あの、光ってたからね、チュインって。で、あ、やべえ、ここにいるとやべえってことで、まあ、撤退するんですよ、フルフロンタ
ル。うん。でね、最後。で、ここですよね。そうそうそう。ここですよね。
こっからもまあ、見どころいっぱいあるんだけどさ。
1時間になります。
あ、どうしようか。前後編ですかね。
そうですね。じゃあこの辺で、とりあえず前編。
はい。じゃあ前編終了です。前編クライマックスです。